中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回はズームでの録音、初のズーム録音ということで、はい、今日よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ですね、ちょっと相づちを打ったりするタイミングがかぶったりすることを除くと、意外といけそうだなと思っております。はい、まあ、コロナも流行っていてですね、私も濃厚接触者かもということで、うん、今日は念には念を入れてという形で、ズーム収録を、初のズーム収録ですね、お互いの。はい、ということをやっております。はい。でですね、今日のテーマは、まあ、たまに年に一度、二度やるよもやま話ではあるんですけど、はい。はい、私の方からちょっと問いかけたいな、中村さんにと思ってまして、はい、中村さん政治家じゃないですか。だから、選挙に出てね、そこを、うん、4年に1回、まあ、ある種の信託を受けて、うん、課題解決のために、政治家として、努めているっていうことだと思いますが、私の立場って、どちらかというと、市民活動という、そう、ざっくりした言い方だけど、まあ、市民がいろいろな課題に気づいて、その、自分の身の回りで起こっている課題を見つけ、で、そこを解決に導くための、うん、まあ、かつてはね、NPO がそれを担ったんですけど、最近は NPO だけじゃなくて、うん、いろいろな法人格の団体が、そういう活動を始めたっていう意味では、うん、なんか、稀有な世の中と言いますか、を、社会課題にこんなに目を向けている、会社組織も含めてっていう、うん、時代になったな、と、思っております。はい、で、まず、ちょっと最初の問いなんですけど、とはいえ、やっぱり制度って政治と行政の、ある種のタイアップによって作られるわけですよね。それで、うん、多くの NPO はそこの中でロビー活動とか、うん、を通して、その政策提言、アドボカシーなんかと言ったりしますけど、というのをやってくる中で、この、政治へのアクセス、ですね。そこに対して私もちょっと悩みがあって。やっぱり市民活動を支援する人たち、あるいは市民活動をしている人たちが、しばしば、向いてるか向いてないかわからないけど、政治の道を志すっていうことは、やっぱしばしばあることじゃないですか。まあ、そこに対してですね、ちょっといろいろ問いたいなと思って、まずは、中村さんはね、もともと市民活動を支援するっていう立場から政治の道になったということで、ちょっとお聞きしたいなというところが今日の論点1でございます。よもやまじゃないです。もう明確な話があって。はい。まず中村さんがそういう、その道を志したという市民活動をどう捉えてたかっていうことと、どうしてその中から政治っていうことを選んだのかっていうことを一度お聞きしたいなと思いました。
うん、そうですね。まあ、NPO 自体が、まあ、社会課題を解決するために、まあ、結成されて活動していくっていうことで、うん、その活動の分野に関しては、ものすごく、経験を積んで、まあ、スキル、技術を持っているわけですよね。うん、で、そういう人がたくさんいる街だと、私、那覇市は、そういうふうに、そういう街だと思ってまして、
うん、
で、そういう那覇市なのに、この市民の頑張りっていうのがなかなか報われていないんじゃないかとか、うん、まあ、NPO ブームみたいな時期が、まあ、下火になっていくにつれて、うん、この先の市民活動どうなっていくんだろうなっていう不安もちょっとあったっていうのもあって、で、まあ、自分が、その、世の中がおかしいって思ってるのになぜ良くならないのか、っていうのはずっと憤りとして感じていたので、なんかみんなもっとこのおかしさに気づいてるはずだ。だけどそれが変わらないのはなぜなんだっていうところで、やっぱりその、ダイレクトに誰かが働きかけていかなきゃいけないだろうとは思ってたんですよ。 そういう意味では、その政治の仕組みを変えることで、まあ市民活動がもっと動きやすくなっていくだろう。うん、で、その市民活動のプレイヤーはたくさんいるはずなんだから、うん、彼らがもっと頑張れるような街にしていくことで、それが、その社会を変える力になるし、それが政治の役割なんじゃないかというふうに思ったので、まあ役割分担として、まあ誰かがやらなきゃいけないんだったら、まあ自分がチャレンジしてみるっていうところで、まあ移行したっていう流れですよね。
うん。
だから、その、もともと政党に所属してたわけではないですし、その政治家になるためのノウハウみたいなものををその継承していったというよりは、まあ、独学でまあ学んでいき、うん、まあ、いろんな人に話を聞きに行って、こうかな、こうかなっていうのを組み合わせていったっていうような形だったんで、うん、まあ、そこが、うん、市民活動の人たちの、その見ていた政治だったり考えていた政治家像みたいなものとは少し違ったのかもしれないですけど、うん、役割分担としてやっぱり誰かがやんなきゃいけない。で、それをじゃあ自分がやろうっていうのが、またまたま、まあ、最初の選挙でうまくいったっていうことですよね。
うん。うん、なるほど。岡村さんは、そういう全国探すと結構市民活動上がりの首長さんとか、うん、まあ、議員さんもっとたくさんいると思いますけど、で、結構いらっしゃるじゃないですか。そういうチャレンジに関しては、まあ、ちょっとご自分と照らし合わせてでもいいですし、うん、全国的に見て、それは果たして、もちろん税回避かって話ではなくて、うん、もうちょっと増えるべきって思っているのか、いや、別にそれはそうではないっていう形で、数的にはどう思ってますかね。
数ですか。
ねえ。もっとたくさん市民活動からそういう政治へのアプローチみたいなのがあってもいいっていう話なのか。いや、役割分担なんで、それはそこまで、数値目標を持つべきとかではないとか、そういう話なのか。
そうですね。まずその、市民活動を引っ張っていくプレイヤーがいないと、
うん、
その政治で例えば仕組みを作ったとしても実行する人がいなかったりとか、
うん、
その政治的なブレーンになってくれるような、その市民団体とかがなくなってしまうと、それは弱体化してしまうので、
うん、
その、まあ、議席を誰が持ってるかっていうよりも、理解ある人がその議席を持っているかっていう、うん、そういうなんか、市民活動に理解があるっていう世の中、政治状況っていうのが大事であって、まあその数が多いか少ないかっていうよりは、市民活動がまずベースとしてちゃんと機能するか、
うんうん、
でそれに対して理解がある政治的な土壌があるかっていうところのバランスですよね。
うんうん、
だから、まあ那覇の場合だと、まあそういった無所属で市民活動系の人っていうのが少なかったっていうのが、最初の時の選挙の状態だったと思うので、うん、そういう意味では、その昨年の2021年の選挙では、まあ、市民活動系の議員もだいぶ出てきたなという印象はありますので、うんうん、そういう意味では、これからももっと増えていった方がいいのかっていうのは別にそうは思わないし、
うん、
まあ、もっともっと市民活動で、その様々な分野でいろんな団体さんが出てきて、まあ、那覇に対してインパクト出そうと努力してくれる方が、まあ、その応援する側としては、いいかなとは思ってますけどね。
なるほど。まあ、だからそれは明確に、那覇市の40議席の中で、何議席市民活動出身、あるいはそういうね、応援を受けてっていうところを持つべきではないけど、っていうことですよね。とはいえ、たくさん市民活動があって、そこの中からやっぱり政策提言をしたいって話はたくさん出てくると思うので、そうすると一議員でね、それを全部賄うっていうのは、やっぱなかなか大変ではあるから、やっぱり少しね、数は必要なのかな、というところはちょっと感じたりはする
ん
ですけど、うん。まあ、果たして、じゃあその中で、今度は選挙っていうものに対してどれぐらい市民活動ってコミットすべきなのかっていう問題って次出てきますよね。うん。やっぱこの人のために運動しようとか、じゃあ事務所入りましょうとかっていう明確な選挙運動みたいなことも含めて、市民活動ってどれぐらいこれはやるべきなんだろうっていうのも結構悩みの中にあって、そういう方々も多いんですよね、最近。
そうです。これも、どうすべきっていうのは、おそらくないので、まあ、そこも、それぞれの団体であったり、それぞれの市民活動されてる方が、判断するしかないですよね。 もちろん、その、立候補する側としては、まあ、すべての方に対してありがとうございますという気持ちで、とにかく応援してくれればありがたいっていうことしかないとは思うので、
うんうん、
ただまあ、あとは、その、どれぐらい、その自分の考えていることと、その団体の考えていることとが、まあ、一致するのかとかですね、
うん、
そういうところでの判断になってくるんじゃないですかね。
なるほどね。結構ね、そこの緊張感というか、この距離感ですよね、うん、のところで、我々市民活動側っていう、まあ私は市民活動の支援側って言ったらいいでしょうか、うん、ミラーランド中間支援なので、うん、という中では、いつも結構悩ましいな、というふうにして思っていて、果たしてじゃあ、その主婦票も含めてそういう政治的な、うん、力を持つべきなのか、うん、いや、それとは距離をとって、やっぱ、しっかり、ロビー活動はするけれども、特定の、そういう政治活動には加味しないべきなのか、みたいなところってね、うん、本当に、結構どっちも合ってるし、どっちも微妙っていうところがあってですね、
うん、
この辺が、ゆくゆくのちょっと悩みだなとは思ってるっていうところなんですよ。
うんうん、ただまあ、その、極端に潔癖に、その距離を取りすぎる、うんっていうことになっていくと、うん、どうしてもその既存の政治団体、うん、政党の組織票みたいなところが乗り越えられない壁になってしまう可能性というのは十分あると思うので、だからその市民活動が目指す世の中に近づくための方法として、じゃあ今取るべき方策は何なのかっていう、その時その時の判断っていうのはやっぱり、そこで決めないと、その、なんていうか最初で全部決めてしまって、そこからノーなのかイエスなのかみたいな話ではおそらくないだろうなと思いますね。
うんうん、確かに。ちょっと息苦しくなっちゃいますよね。うん、僕の知ってる NPO だと、ね、例えば、やっぱ政治的発言はしたらダメとかね、うん、そういうところも実際あるんですよね。要は中立というところの取り方。うん、まあそれはもう自由ですけど、うん、ただ組織として、例えば、うん、政治活動したらダメですよとか、そういう発言は職員としてはやってはいけませんよ、うん、みたいな制限をかけたりするところも実際あります。
うん、
はい。うん。なんか、それはそれで不自由だな、とちょっと思ったりね。
う
ん
う
ん、
まあ、政治家の側としては、おそらく自制しないといけないところだとは思っていて、
うん、
そこは全ての議員がそうしてるかどうかはわからないですけど、
うん、
まあ、例えばその団体に名前を出すときに、やはりその出しても大丈夫なのかどうかをちょっと確認したりとか、うんうん、まあ過度にその SNS で発信しすぎないようにしたりとか、
うん、
なんかそういうその配慮っていうんですかね。だからこの人、政治家を応援してる団体だみたいに見られないようにはなんかしないといけないんじゃないかなとは思うんですよね。そこでその彼らの社会課題、解決したい社会課題と、その政治家が考えている世の中に対するその未来像みたいなものが一致するから、まあ一緒に行動を共にしてるんだよっていうところで、まあその、しっかり、なんていうか、つながり方っていうのも考えてやっていかなきゃいけないとは思いますけどね。
うん。だから、まあ、むしろ逆に言うと、選挙前とか、だからこそ、うん、その意思の確認とかね、うん、対話とかってむしろ積極的にやるところでね、うん、選挙前は会っちゃダメみたいなね、だんだんほらそういう風になってきちゃうんですよ。うん、禁止しちゃうと、選挙前に政治家と会わないようにとか、それはある種忖度になっちゃうんですよね。
うん、
なんか、うん、忖度というか、変な自粛みたいになって、本来やるべき、伝えるべき、あるいは対話すべきイシューですか、その課題の話が、むしろできなくなってしまうっていうことがちょっと弊害としてあるなというところがあって、うんうん、なるほど。だからなんか市民活動とこの政治っていうことに関してはとてもまだまだ僕らも議論不足だなというところが、
うん、かもしれないですね、うん、あともうその一人の政治家に決める必要はないとは思う。
もちろん、はい、
だからそこら辺はもうちょっと柔軟にいろんな議員に声かけていって、
うん、
まあ一番フィーリングが合いそうだなっていうところに最終的に落ち着いていくっていうのは全然ありかなとは思うんで、
うん、
うん、やっぱそこはやるかやらないかみたいな話じゃなくて、まあ、いろんなところにまあ声かけていって、うん、いろんなつながり方があるよねっていうのはそれでいいと思うんですけどね。
うん。うん、そうね。そこがちょっとね、今年は県知事選も市長選も、
うん、
すごくたくさんのね、うん、選挙があって、そういう人たちに、もちろん辺野古のことは 大切だし、うん、やっぱ一番大きなイシューだとは思うが、
うん、
あの、子供のことを含めて、いろいろなね、あの、それぞれにイシューに対してどういう意見を持っているか、
うん、
っていうところって、むしろ市民活動だからこそ、なんか議論ができるっていうところはあるし、うん、どうしても、これはあの、新聞側がそういう、この案件に関してはイエスのどちらでもない的なものってあるものってよくやってるじゃないですか。ただそこってやっぱり辺野古に関してイエスのとか憲法改正に対してイエスのって極めてあの粒の大きな話をやってるわけですよね。やっぱ市民活動があってそこの中でもうちょっとミクロなあのだけどこの那覇にとってはとても大切なイシュー。ということに対してやっぱ議論をしていくあの、うん、という姿勢ってすごい大切だなというふうにして思ってて、まあ、最近はねあのそこであの共同の質問を質問状として全ての候補者に出してもらうとかっていう活動も我々もやってはいたりはするんですけどね、うん、はい。そこはねある種の距離を取ってそれぞれの判断材料としてこれに対してどう思ってるかっていうことを聞くっていうところはすごく大切なことだなと思う反面、
うん、
距離取りすぎてというこのね投票行動とか収容行動とかも含めて、うん、あのせっかくある種完全に意気投合してあこの議員さんと完全にマッチしてるっていうところだったらむしろ選挙活動自体もやってもいいんじゃないって僕は思ったりするんですよ、
うん
うん、本当にこの距離感とだってあの他の党派っていうんでしょうか組合系とか企業系の人たちってこういうところを何の躊躇もなくやってるじゃないですか、うん、人も派遣したりするし、うん、という中でね市民活動ってそういう選挙活動ではないですよね、
うん
うん、そうね、あこれは僕もいいか悪いかの評価は分からないんですよただやらそういうことはあんまりそこまでやらないよねとかっていうところがあるなというところが差として出てるなと思ったりしている、
うんうんうんまあ、選挙協力をしたっていうところをきっかけに、選挙後もまあ強いつながりを持って、まあ、一緒になって解決に当たっていくっていう姿もまああるとは思うので、まあ、一概にやっぱり、うん、良くないとは言えないし、まあその程度の問題なのかなとは思いますけどね。
うん、うん、そうなんですよね。いや、まさにそうなんですよ。程度の問題ではあるとは思うんですけど、あの、意外とここって煮え切らないなと思っています。例えば、最近やっぱり、私どもも全国的な友人といいますか、NPO のね、先輩方とか、うん、やっぱ志を同じくするような方々と、やっぱ議論する中で、やっぱ積極的に政策提言をしながら、政策を勝ち取っていくっていう勇敢な NPO、すごい増えているなという、うんうんところはあるんですけど、やっぱりそこと為政者との距離感ってどうしても近くなっているんですよね。
うん、
うん、この近さもすごく気になっていて、どうしてもあのイデオロギー的にはちょっと完全に一致はしないけど、この政策やってくれるんだったらこっち側の方がいいかみたいな形で成果を出していくっていうことが、うん、まあ今割と普通になっていると、うん、あの感じています。だからまあ我が国も割とね今赤字出してでも大きな政府をちょっと維持をしているっていう傾向があるっていう意味では、そこの中で NPO の人たちがねあの、うん、重要な政策提言をしていくってこと自体は悪くはないと思ってるんですが、うん、そうすると今度は反対側の議論として、じゃあその政策に乗れなかった人とかあぶれた人とか、うん、本来だったら短期的には結果が出るけど、例えば環境負荷を考えるとこの政策を打つべきではないとかっていう議論って、その短期的な結果を出すっていうことに肯定するあまり、そのフェアな議論が しにくくなるというリスクってあるなってちょっと思っているんですよね。このあたりって中村さんどう思いますっていう話も。
うん、ここもその団体がどこに対して政策提言するのかっていうところで、
うん、
やっぱりその、まあ、政権側、権力側に対してだけではなく、うんまあ、いろんな道に対して、 まあ、もっともっとオープンに提言をしていくっていうのがあって、当然だよねっていう政治側が受け止められるような状況がないと、その、この団体はどっちの味方だっていう、その、人権合戦じゃないけど、あの子が欲しいみたいな、なんかそういう感じになっちゃうと、うん、ちょっと政治の側がこの辺は多分コントロールしなきゃいけないところだと思うんですよね。その団体の味方的じゃなくて、政策が世の中にとって必要かどうかっていうところで、まあ、党派を超えて一緒になって やんなきゃいけないこともあるでしょうし、そういうのは政党に入ってないからそう思うのかもわかんないですけど、なんかそこら辺もっと柔軟にやってほしいなとは思いますね。
なるほどね。どうしてもお前はどっち側だっていうようなね、そういう尺度の中で、政策を、まあまあ、まあ、事情の中から政策ができちゃうような感じになるんだけど、そうすると。そういうことが、ちょっとね、見受けられるなと思っていて。やっぱこのあたりが、市民活動と政治との距離とか、近さ、近くても遠くてもダメみたいな、このね、距離感みたいなものが、いつも、ちょっとじれったくもあり、警鐘も鳴らしたくもありっていうような、私の、この日々のね、ちょっと危機感みたいなものがあって、今回は中村さんと議論をしてきたって感じなんですよ。いや、僕ね、まだ、俺今日一本って思ってたけど、まだ話したいことあるんですよ、中村さん。
わかりました。はい、いいです、じゃあ
今、ちょうど20分ぐらいなんですけど、はい、あと一本、じゃあ、市民活動側の、種類もいろいろあって。で、やっぱり当事者とかある階層の代表みたいなところと、そうではなくて、もっと、かなり俯瞰したところから最適化を図るっていうようなタイプの NPO って、ちょっと2種類あるなと思っていて、そこの立ち位置の差とか、じゃあ、NPO が、ちゃんと議論の場足りうるような、状態のためにちょっと新しい NPO の定義みたいな話って結構最近していてですね、その話、をちょっとしたいなと思っているので、もう一本取りたいと思ってます。ちょうど5時間ですね、はい、一旦じゃあこれで、はい、
はい。
楽しくない、僕はすごく楽しいんですけど、ちょっと抽象的な話も
ちょっと分かりにくいかもしれない、
申し訳ない、はい、次回はもう少し分かりやすくしたいと思います。それではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。